QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
かの天才アインシュタインは、ミツバチが消えたら人類は4年以上生きられないと言ったとか言わなかったとか、これはミツバチによる花粉の媒介、まあ、いわゆるポリネーション、これがなくなると植物が消え、動物がいなくなり、そして人間、人類も消えるという理論です。実際世界中にミツバチは減少傾向にあり、日本でもミツバチは減少、国産の蜂蜜生産量はこの40年で半分以下に落ち込んでいます。日本でミツバチが減っている原因は蜜源、蜂蜜の元、いわゆる花ってことですかね、の減少です。日本の蜜源は、土地開発による緑地の減少や山間部の紅葉樹林を伐採し、蜜源の少ない杉やヒノキといった針葉樹林に転換したことが影響しており、あ、そっちか。蜜源となる植物面積はこの40年で 70% も減少しております。蜜蜂のエネルギー源、栄養源となる蜜源の減少は蜜蜂の生存に直結します。現在蜜蜂を増やす活動として、都市部のビルの隙間や屋上に巣箱を設置する都市養蜂、まあそうですね、ビルの上とかでやってるのありますよね、での活動が進められております。街中でミツバチを見つけたら刺されないよう気をつけながら温かく見守ってあげたいですね、という優しいメッセージをいただきました。まあミツバチ簡単に刺さないですからね。
そうですね、
あれ刺したら自分も死にますからね、でまあでもこんなどれぐらいミツバチ見てねえかな。確か梅田でやってたでしょ、どっか阪神だかどっかだかの、なんか、屋上に、
はいはい、
巣箱を置いて、確かやってたと思いますよ。でおそらくあれ梅北なんかやりそうですよね、グラングリーンとかああいったところだったら、はいはい、であとまあ緑地、まあ大阪の場合鶴見緑地とかいろいろありますけどね、で蜂、あでもやってたな、そういえばミツバチ、なんつうか、あれ何箱っていうんですかね、そのミツバチが巣を作ってるやつは、
あれ
が置いてあった、さあ巣箱だ、巣箱が置いてあって、それで確かやってましたね、で、まあ、そういうのを見かけると木田上優子さんがさっと蜓を開けて中のミツバチ、蜂蜜をガッてこそいで舐めて帰るっていう。
そこはですか。
そういう。
ブーさんじゃないんですから。
あなたは蜂蜜が好きですか。
いや、あんまり買わないっていうか、買わないですよね、蜂蜜って。
蜂蜜、バーコーさん使います？蜂蜜は。買います？
たまに買いますね。
ほら店でほら蜂蜜専門店とかで、すっげえなんか何十何百と種類があって、なこれ何の花で取りま蓮華ですとか、なんかあるじゃないですか、すげえ高級な、あんなとこ入ったことあります？
いや専門店まではいかないんですけど、この花のやつとかっていうのを味見させてもらったことはあります、違いますよ、やっぱり味がちょっとずつ違います。
丸す印の筋養蜂園じゃないでしょうね。
どこでやったか覚えてないんですけどね。
もうどこ行ってもあるでしょ、筋養蜂園。もう何や、京都なんか、もう金閣、銀閣、あとその、錦市場だの、なんだの、大阪ももちろん心斎橋やら何やら、あっちこっちにあるんですよね。あれ、熊本の会社なんですよ。人生競争は長生き競争って言いましたね。杉養蜂園丸す印の、天草パールラインマラソンっていうのの主催をやってましたね。それで、年寄りが走って時々気分を悪くして倒れて、救急車で運ばれるマラソンなんですけど、もう、蜂蜜を舐めとけば長生きできるという、そして、ローヤルゼリーとかですね。ローヤルゼリーとかって、聞くんすかあれ。
いやプロポリスは聞きますけどね。
プロポリスって、プロポリスとロイヤルゼリーって何が違うの？俺よくわかんない
じゃん。いや、知らないっすけどね。
なんかほら、 女王蜂からだけ取れる何かとかってあるじゃないですか。
それはロイヤルゼリーですよね。
あ、それがロイヤルゼリーか、うん、
プロポリスは何か知らない。
プロポリスは何なんですかね、うん、
ただ免疫効果がた、ね、免疫力をアップする力がすごくあるみたいで、
あ、
私は結構好きで飲んでますけどね。
結局ほらミツバチが、うん、その鼻の蜜だとかを吸ってくるじゃないですか、
うんうん、
でそれがその体の中で水分が飛ぶんですよね、うん、で濃縮されてでミツバチがゲロを吐くわけですよね。でその、 あの ゲロをまとめたものが、うん、あの蜂蜜なんですけど、あのそういうことを言うと飼いたくなくなってくる人もいるかもしれませんけど、うん、事実そうなんで、であれって実は、まあ、もちろんその花の種類とかにもあの違いが多分あるんでしょうけど、実はものすごい酸っぱいものなんですよね、あの蜂蜜って。平均してレモンとそれ以上ぐらいの酸味があるんですよ、うん、なのでフランス料理とかで使うときは 甘さをこうあの出したくて蜂蜜を入れるだけじゃなくて、実は酸味を引き出すときに蜂蜜って使うんですね、うんうんうん、であのそういう面白い食材ではあるんですけど、ただあれですよね、なんかあれでしょ、あの赤ちゃんはダメでしょ蜂蜜って、
うん、
まだそのウイルスとかに対する抵抗がないからとかなんとかって、
うんうん、
知らないで舐めてるやついますよね絶対ね。俺も多分なんか生まれてすぐぐらいになんか蜂蜜舐めさせられてる気がするんですけどね、
うん、いやでも子供の時に注意受けましたよ、蜂蜜は、
うん、
おそらく 7,8 ヶ月までは舐めさせないでくださいって。
あ、7,8 ヶ月でいいんだ。俺てっきり 2,3 歳まで舐めちゃダメなの
か、うん、多分大丈夫だと思う。
あ、そうすか、うん、
牛乳とかも本当のこと言うと、あの牛のね、うん、牛乳とかも 5,6 ヶ月までは基本的にダメだっていう、まあ、
だいたい牛乳牛ですよね、
うん、
牛の牛乳
牛乳ですね。はい、はい、
まあ蜂蜜ようあんなものをこう見つけたもんだな。しかしよくあんなもん作りますな、あの蜜蜂というのも。せっせせっせだ。どう考えてて必要以上に作ってるでしょ、あれ。自分たちが消費する分じゃないでしょ、あれ。あれ、なんであんな努力家なんですよね、蜜蜂ってね。
蜂蜜取れるのは蜜蜂だけなんですか、他の蜂は取れないんですか。
私はちょっと蜂じゃないんで知らないんですけどね。でも、大体そうなんじゃないですか。
スズメバチからは取れないんです
か。スズメバチは肉食ですからね。
ね。
あいつらうんこしかしないと思いますよ多分。でということはアシナガバチとかもスズメバチの仲間ですからね、
うん、
だからやっぱりミツバチだけなんでしょうね。
ね。
で不思議なもんだな、なんかあのほんだからなんであんなものをこうあの蜜ろうで、要するにろうで、あの八角形のそのハニカム構造ってやつを作っていって、その中にまあ卵を産んで幼虫ができてとかってありますけど、うん、でもその蜜を貯めてる部屋があるわけじゃないですか、うん、でそれをあの養蜂家がグッて引き抜いて、うんうん、それを遠心分離機に差し込んでぐるんぐるん回して蜜を取るって残酷な仕事ですよね、うんうん、もうあのまた一から作らなきゃいかんわけでしょ、
うん、
蜜蜂は辛いですね、で蜜蜂のもっと辛いのはオバチですよね。オスバチはあの繁殖の時だけ登場して、それ以外はもう餌ももらえないというですね、
うん、
本当にあの人間のあの男性の悲哀というかですね、思わずあのまあうちにいる前島和樹のことをどうしても涙なくしては語れなくなってくるわけですよ。もうあの働きバチですから彼は今。すごいですよ、だってもうあの連日出張ですからね、
うん、
今度はなんか10日連続かなんからしいですよ。
へ
ー、しかもあの会社から仮払いが出ないというね。
10日で、
うん、
へー、
そんな会社初めて聞いたけどね。もう
2,3 日とかやったらね、まあ、
2,3 日でも大体出しますぜ普通は、10日で出ないっていうのはねすごい会社だなと思って、あの一応一流企業なんですけどね、どうなんですかね、声小さくして喋ってます。まあということで、木田さん、蜂蜜は何に使いますか。蜂蜜をこうあの蜂蜜パックとかするね。
いや、しませんけど、パンとかですかね。
パンに塗る蜂蜜を。
はあ、だってあとは料理ぐらいにちょっとね、甘みとして入れる。
何に使う
んですか？あんま使わないですよ、ミツバチじゃね。
だってほら、ホットケーキとかって、まあ、蜂蜜ももちろん OK だけど、まあ、メープルの方が一般的だよね。
美味しいですね。
ええ。うん、蜂蜜って何に使うんだろうね。
蜂蜜レモン。
蜂蜜レモン
作る。
蜂蜜。スポーツのする人はよくやってましたね。
ああ。
レモンの輪切りに蜂蜜を、
ね。ああ。昔。一世を風靡したじゃないですか、蜂蜜レモンが、
うんうん、
各社から一斉にで蜂蜜レモンって登録商標できないんですよ、あまりにも普通の名前なんで、
うん、
で結局蜂蜜レモンで残ってるのってサントリーかなんかなのかな、サントリーまだ売ってんじゃないですか、まだ、
うん、
あれが元祖に近いでしょ確か、缶入りのやつで言うと、あれの最初の第1弾の CM に出てたのが私の元カノなんですけど、もうそういう、今お元気でしょうか、もう60近くのババアになってると思いますけどもで、いやこれ何に使うのかな、昔試して買ってんのを見てた時にお米、
うん、
ご飯炊く時にほんのちょい蜂蜜を入れるとツヤとか甘みが増してふっくらと炊き上がるっていうのをなんか見た気がしますね、うん、あとはよくやるのはカレーじゃないですか、
カレーに
リンゴと蜂蜜とろーり溶かしますからね、
うんうんうん、
私は溶かしませんけど甘いカレー嫌いだから
私もそうですね、辛い方が好きです、
まああとはなんだ、紅茶に入れる人いますよね時々、
たまに入れますね、
うん、
ただ買ったら最初はこれに使おうと思って買ってくるんですけど、うん、余ったやつをどう処理しようかっていつも悩んでるので、
これちっちゃいポーションタイプとかだったらいいんだけど、うんうんうん、なんか瓶入りのなんか結構ごつい瓶に入ってるのあるじゃないですか、で必ず途中で瓶、うん、蓋が固まるでしょ、
そう
蜜がこびりついてそれが冷え固まって、い
や冬になったら白く固まってます
よ、そう、ローのね、蜜ろうで、で蓋も温めれば大体こう取れるんですけど、うんうん、なんとかして開けたいから必死になってこう、うん、それで年寄りとかで骨折るやついるんでしょ、いるらしいですよ、骨粗鬆症とかなってて、蜂蜜、
うん、
で健康のために蜂蜜をとか思って腕折っちゃどうしようもねえだろうとか思うんですけど、うんうん、お気をつけいただきたいなということで、まあ皆さんも美味しく蜂蜜をお召し上がりいただきたいというふうに思いますね。一旦 CM に行きまして、最後のコーナー、イククルの、テーマが決まりました。一旦 CM です。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して、何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非営魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も13,000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
でしょ？
あ、そうそう。FMC。今年40歳？ああ、なら入れるよ。90歳まで続けられるし、手続きも簡単だしね。年取ってから出られる番組がいろいろ揃って、会費は月々1500円。うん、ネットで優しく教えてくれるから、スタッフ募集、30、40、喜んで。FMC コンビナート。